今日は清水武レポーターが上石原若宮八幡神社で行われている例大祭の、現場からレポートしてくれます。それでは早速伝えてもらいましょう。たけしくん、
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水武です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はまゆみさんも調布市内全体をもう雲が覆っておりましてね、
はい、
昨夜からの雨も影響もありまして、うん、ちょっと風も吹いていて、もう日が出てないんで涼しく感じるんですけれども、湿度がもう 80% 近くありまして、
実
はもう気温も30度出てまして、
うん、はい、そうですか。
そうなんですよ。とはいえ、やっぱり本当風のおかげと日が出てないということもあるのでですね、
うん、
やっぱ体感的にちょっと涼しく感じますね。
そうですか。
はい、数字以上にそういった体感あります。
うん、
そしてですね、まゆみさん今ご紹介ありましたけど、調布市内はもう各地がですね、秋のお祭りが始まっておりましてですね、
はい、
はい、西調布駅から徒歩、6分ほどの場所にあります、今日は上石原若宮八幡神社の方にお邪魔しております。
はい、
こちらではですね、昨日から例大祭が行われておりまして、まあ昨日はですね、夕方以降から行われていたそうなんですけれども、もう今日はですね、午前中から皆さんで、こちらにお集まりになれまして、で、この後ですね、午後2時以降にはですね、こちらを出ましてですね、おみこしや山車のですね、巡行も始まるということですので、はい、町会の皆さんがですね、今か今かと待ちわびていらっしゃる様子となっております。
はい。
はい、というわけでこちらのですね、氏子会の、高橋和明さんにこれからお話しいただきたいと思います。高橋さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、高橋です。
よろしくお願いします。
今日は上石原若宮八幡神社の例大祭ということで、今大勢の皆さんが神社に来ていただいておりますんで、ちょっと雨が心配なんですけど、なんとか持ってくれたらいいかなと思っています。
若宮さん、ごめんなさい、僕もこの、まあ、上石原の若宮八幡神社は時々通りかかるんですけども、まあ、なんと言いますか、本当おごそかな雰囲気のところ で、普段静かな感じなんですけど、やっぱお祭りとなるともう人がたくさんいらっしゃってますし、で、なんといってもこの、ね、神社の境内とかにこんなにいろいろなものがしまわれてたのかというぐらい、たくさんのおみこしとかが出てますけれども、もうやっぱお祭りのシーズン、皆さん、やっぱ集まってこられるんですね。
そうですね、まあ、この近隣みんなどこも秋祭りが多いんですけど、やはり昔から続いているお祭りですんで、神社はじめお囃子とか太鼓とかおみこしというものが整っているお祭りで、まあ、周りの方からすると楽しみのお祭りになっているんじゃないかなとは思いますけどね。
高橋さんが、まあ、ご存知の範囲で構わないんですけれども、この上石原の若宮八幡神社というのはどういった言われとか、あるいはこのある程度どの地域の方々が、参加されているのかということについてちょっと教えていただいていいですか。
そうですね、この上石原の若宮八幡神社のお祭りは、今から25年前までは、西調布の駅の西光寺さんの境内で、もう江戸時代以前からずっとそこでお祭りをしてたんですね。まあ、なぜかというと、その頃はこの若宮八幡神社の場所はもう町の外れで寂しいとこでしたんで、おみこしを西光寺さんのところに、おかり屋というところに移動して、それで旧道沿いでお祭りが始まって続いてたんですね。それで、25年前にだんだんこの上石原の地域、特にマンションもいっぱいできて、住民の人も多くなってきたということで、それでしたらもう町の外れではない町の真ん中にあるような神社なんで、この場所でお祭りを始めるようになったのが25年前ですね。
高橋さんはやはりいわゆる先祖代々この地でっていう、そういった、習性なんですか。
そうですね、うちも先祖代々この上石原旧道沿いにずっと、先祖からいた場所なんで、だけど、このお祭りはね、こちらに神社の方に来て、なおさら雰囲気が出ていいねっていう感じにはなりましたね。はい、
さて、今日この後、午後2時からこの八幡神社を出発しまして、おみこしと、そしてすごい立派な車出しですよね。はい、あちらについてご紹介ですか。
今これから神社でおみこしと御霊移しという行事をした後に、上石原の地域を みんなが太鼓を敷いておみこしっていう感じで、巡行してきます。それでこの町内5箇所で、休憩しながら6時頃にまたこの若宮八幡神社に戻ってきて、それでここで綺麗な風景の夜景の中でおみこしを持って、大変これは地域の皆さんに素晴らしいっていう評判でありますんでね、ぜひ見に来ていただけたらとは思いますけどね。
この後ですね、こちらを出発しまして西調布駅の北口ロータリーに行きまして、先ほどもお名前が出ました西光寺さんの方に3時過ぎに行きまして、その後爽やか信用金庫さんとか、あとはマインズ農協さんとまで、本当夕方6時過ぎまで各地を回るんですね。
そうですね、ちょっとまあ今おみこしも重たいのでなかなか担いで回るのが大変なんでね、今この若宮のお祭りについては、おみこしについては青年会の皆さんがリーダーシップを取ってやっていただいてまして、ただ地域だけではなかなか担ぎ手が足りないということで、近隣の神社の関係の青年会の皆さん方が大勢お手伝いに担ぎ手として来ていただいて、今境内にも大勢皆さん応援に来ていただいた方がいますけどね、そんな感じですね。
本当に威勢のいい皆さんが集まってますが高橋さんもやっぱりおみこしは担ぐられる？
もう年寄りは担げませんぎっくり腰です、はい、若い頃はねそういう時期ありますけど、やっぱ時代ごとに役割が変わってきますよね。
まあ、今2024年になりまして、お祭りも平、いわゆる平時の状態でやれるようになりましたけれども、やっぱりコロナもありまして、それこそ氏子の皆さんとか、保存会の皆さん、大変だったんじゃないですか。
そうですね、なかなかこうおみこしを担ぐとかっていうと、密集になるということで、巡行も出れない時期が何年ってありましたけど、やっと元に戻って、よかったなと思ってますね。
西調布っていうと、まあ、少し市街地からちょっとずれてるところだっていうイメージもありますけど、この辺りというとやっぱ近藤勇さんのイメージありますけど、さっきちょっとお話伺ったら最近なんですね、その町を挙げてその勇さんを出すようになったの。
はい、そうなんですね。この地域は新選組の局長近藤勇が上石原生まれということなんですが、この上石原の地域、また調布市においても新選組の局長近藤勇がこの上石原の生まれということがあまり伝わってなかったんですね。これはやはり俗軍になってしまったということがありまして、なかなかこの地域で、近藤勇が生まれたというのは明治大正昭和と言いづらい時代が長く続いたんですね。ですから私も子供の頃祖父とかそういう中で近藤勇が生まれたという話を聞いてない時代があったんでね、ですから小さい頃こう我々の子供の頃は棒を持ってチャンバラをする時代で、その時になかなか近藤勇をやるという人は地元にみんな知らないから、それこそ鞍馬天狗とかそういう役の人ばっかりいっぱいでしたね。ただ今考えるとここで近藤勇が生まれたというんであれば、ちょっと地元の我々として申し訳ないなという気はしてますね。はい、
なんかやっぱ最近はね、西調布の西光寺さんとかその周辺の店舗さんとか歩いてると上り旗とか出されたりとか、ちょっと映画をみんなで見ようっていうそういう運動されてらっしゃる方とかも目立つようになりましたけど、まあ、最近のことなんです。そういうことも
そうですね、最近本当に、まあ、地域でもだいぶその話が盛り上がってきまして、まあ、西調布の西光寺さんには近藤勇の座像があることは皆さんご存知だと思うんですが、それ以外に、西調布駅の電車の到着チャイムが大河ドラマの時のテーマ曲がチャイムになったり、それから駅前にはモニュメントができたりしてますね。 そんな感じですかね。
こういうね、西調布のお祭りとか、そういう伝統とかも本当、次の世代、若い方にも伝えていくことっていうのも、やっぱお祭りを通してとか、こういう地域の行事を通してっていうのも大きいですよね。
そうですね。やはり、まあ、調布、特にこの近辺には、もう小さな子供さんが大勢いるわけですよね。それで自分たちの住んでるところが、その新選組の局長、近藤勇が生まれたとこだっていうのを、伝え、それで長く子どもさんたちに伝えていくことがやっぱ地域では必要なことじゃないかなとは思ってますけどね。
こともあります。ぜひとも皆さんこの後上石原八幡神社、そしておみこし、夜6時ですね、6時から、はい、またこちらの方でも綺麗な、は
い、ぜひ皆さん見に来ていただいて、この秋祭りをね、皆さん感じていただけたらいいかなとは思ってますね。
真由美さん、
はい、
ですね、こちらこの後先ほどもお伝えしましたけれども午後2時からですね、おみこしが回るほか、あの境内の方ではですね、こちら町会の皆さん、氏子の皆さんがですね、あの焼きそばですとか冷たい飲み物とかをですね振る舞っていらっしゃいますので、はい、この時間からもですねちょっと来ていただきまして、この、上石原若宮八幡神社の雰囲気と、そしてあの地域の皆さんのね熱気とかもですね感じていただければいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで今日はですね、西調布にあります上石原若宮八幡神社からですね、氏子会の高橋和明さんにお話を伺いました。高橋さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
ではスタジオにお返しします。
はい、高橋さん、ありがとうございました。お時間のある方はぜひ一緒に秋祭りを楽しまれてはいかがでしょうか。明日は岡本幸子レポーターがアクロスプラザで活動していらっしゃるママニコさんからお送りする予定です。